ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん、怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第153回の配信です。ゲスト、前回に引き続き怪談師のちびる松村さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
もう本当にあの怪談止まらなくなっちゃうんで、はい、まずはちょっとやりたいことどんどんやってきますね。
わかりました。
メールね、はい、あのたくさん、ね、送っていただいてますので、ちょっと聞いていただきたいんですよ。
はい、
こちらラジオネームつむりさんなんですけども、不思議ですよ。毎週楽しみにしております。猫に関する不思議な体験があるので、もしよければ聞いてください。
はい、
私は両親、姉、私の4人家族で、小学校3年生ぐらいまで母方の実家で暮らしていました。母が子供の時は猫を飼っていたらしいんですが、私が物心つく頃には猫は飼っておらず、祖母、おばあちゃんが近所の野良猫に餌付けをしている、まあ、印象が残っています。ここからがですね、不思議な話なんですよ。
はい、
私が年長か多分小学校1年生くらいの時ですね、家の階段の上の方から下まで転がり落ちてしまうという事故があったんです。
はい、
ちょっと大変ですね。ただその時は炭鉱部以外の怪我もなく無事だったんです。
はい、
ただ後日、近所の野良猫が階段から落ちて足を骨折してしまったらしいんです。
はい、
また翌年ですね、兄が自転車で遊びに行った時にですね、車と交通事故を起こし病院に運ばれました。その時も兄は炭鉱部以外の怪我がなく無事でした。しかし後日、近所の野良猫が車にひかれ亡くなってしまったそうなんです。祖母が餌付けをしていて可愛がっていた猫が、私たち兄弟の身代わりになってくれたのかななんて勝手に思ったりもしています。また一番不思議なのが、私はこの猫たちの事故の情報をどこで知り得たのかも全く覚えておらず、被害に遭った猫が本当に祖母が餌付けをしていた猫たちだったのかも知らないということなんです。そうですよ、だって猫が、
はい、
例えばね、階段から落ちて足を骨折してしまったとか、
はい、
猫がまあ車にひかれ亡くなってしまったっていうのが、
はい、
まあ、もちろん分かるってこともありますけど、なんかそんなにね、情報として入ってこなさそうな。
そうですね、
だけどもそれをなぜか知っているってことなんですよね。でもやっぱりね、あのおばあちゃんからしたら一番可愛いであろうお孫さんたちが大変なことになりそうなところ、
はい、
どちらも炭鉱部だけで住んでるっていうね。
だって階段から無理ですよね、
落ちて炭鉱部だけ、
うん、
でも後日野良猫が階段から落ちて足を骨折、お兄ちゃんは車と交通事故、
はい、
それも炭鉱部だけ、ただ後日近所の野良猫が車にひかれ亡くなってしまった。
うわ、
やっぱりちょっとこれだけ見るとなんか身代わりになってくれたっていう
か、可愛がってたからですからね。なんか近所の噂話程度なんで、ディティールが削ぎ落とされてるんでどこまで本当か分かんないんですけども、僕のお住まいになった近くに多分呼吸器関係の病気で、あのチューブをつないでたおじいちゃんがいらっしゃって、で犬をすごい可愛がったんですよ。で毎日犬の散歩してて、僕も挨拶したことあったんですけども、ある時ですね、おじいちゃんがこう最近見ないなと思ったんですけど、入院してて、でも生きるか死ぬかみたいな瀬戸際である時に、ずっと実家で可愛がってたワンちゃんが突然死んじゃって、でおじいちゃんが助かるってことがあったんですよ。でまたおじいちゃん犬すごい好きだったから悲しかったけど、また違うワンちゃんを飼って、そこから何年もこう散歩して可愛がったんですね。だからやっぱり体弱いんで入院するんですよ。でまた生きるか死ぬかみたいになった時に、実家の犬がまた突然亡くなって、おじいちゃんが助かる。で最後、あのちっちゃい子犬を飼ってたんですけども、その犬は生き延びて最後おじいちゃんお亡くなりになられたんですけども、2回そういうことがあったってことがあって、ちょっと身代わりっぽいよねみたいな感じで、まあ噂話程度なんでね、どこまであれかもしれない、
わからないですけど、うん、そうだ、僕のオンラインサロンやってるんですけどもね、はい、遠井さんっていう男性の方いるんですよ。はい、50代ぐらいの方なんですけど、はい、その方のね、お母様の話がすごく印象的で、ちょっと似てるんですけど、
はい、
そのお母様もすごくこう猫を可愛がってらっしゃる方で、
はい、
いわゆる野良猫とかをすごく保護して、
はい、
で保護猫としてもう家でこうもう何匹も飼ってたと、
はい、
でちゃんと面倒を見て、まあ、何匹も看取ってっていう、うん、まあ、本当にそういう猫が大好きな、まあ、おばあちゃんというかお母様なんですね。
はい、
である時そのお母様が病気が見つかって、かなり大変な手術になりますっていう時に、はい、 まあ、無事手術が成功したんですけど、起きた瞬間にですね、うん、お母様が、はい、シューは元気って言うんですって、はい、シューっていうのは、まあ、保護して今家で飼って元気に暮らしているシューっていう猫なんですけど、はい、オスのね男の子なんですけども、はい、手術をした時になんかこう、まあ、もちろんね夢を見ますけど、その時に自分の枕元に10匹ぐらいの猫がいるんですって、うん、はいはい、でそれっていうのが今まで自分が看取ってきた保護猫たちなんですが、はい、唯一シューっていうのは生きてるんですよ、うん、はい、ただみんな看取った亡くなった猫たちがいる中で唯一生きてる猫ちゃんもいたんで、はい、シューは元気なのって聞いたらしいんですよ、はい、という元気だよ、ああよかったっていうことがあったんですが、後日そのシュー君が急に亡くなってしまったらしいんですね、はい、でその時にその東井さんの話でその印象的だったのが、まあ、きっとその亡くなった猫ちゃんたちが応援に駆けつけてくれたんですよね。だから猫ちゃんたちはみんなすごく穏やかな顔をしてたらしいんですけども、はい、大丈夫だよ元気だよみたいな感じの、うん、励ますみたいな。シュー君だけはすごくね厳しい顔というか、うん、何かこう覚悟を決めたかのような、はい、顔をしてたっていうのをなんかお母様が言ってたらしいんですよ、うん、だからその今の松村さんの話もそうですけど、はい、亡くなってしまったものというのは身代わりにはやっぱなれなくって、はい、うん、今生を受けて生きているものは動物は身代わりになれるのかな、はい、うん、でそんな中でシュウ君っていうのが自分が名乗り出たんじゃないかなっていう、はい、
このさっきの話で僕ちょっとふとこうよぎってしまった怖い想像があるんですけど、はい、あの片代って身代わり見守りとか片代ってあの自分の名前を書くんですよね、はいはいはいはい、僕だったらちびる松村って書いてそれを大事にすると、そうすると僕が怪我した時にその片代が代わりに受けてくれると役を、うん、もしおばあちゃん可愛がってる猫たちに自分の孫の名前つけてたとしたらちょっと怖いなと思いました。
次行っていいですか、
はい、
急ハンドルでなんか全然違う方向に話行っても
ちょっとよぎってしまった
んで、よぎっちゃった。でもこの次の話もねちょっとよく考えたら怖いって話なんですよ、
はい、
ラジオネームライジンさんからいただきました、ありがとうございます、
はい、
初メールです。私の体験談聞いてください、中学生の頃ですね京都への修学旅行に行ったんですが、普通の田舎の中学だったので宿泊先は古いホテルでした、うん、薄暗い廊下が少し気味悪いくらい、夜はですね寝るまで同じ部屋のクラスメートとおしゃべりをしたり、先生が見回りに来たら寝たふりをしたりなんていう楽しみがあったのであまり気にしていませんでした。でですね布団に寝転がりながらワイワイ盛り上がっている時、ああそろそろ見回りの先生来そうだなってなって、はい、とりあえず電気を消して各自布団に入ったんです、
はい、
その時にですね絶対に寝ないでね、
うん、
うん、眠くない眠くない先生たまた起きようねみたいな感じで言って、あ来た来た来たってこう電気消したわけですよね。で話してたら先生が見回りに来ました。全員で一斉に寝たふりをしてシーンとし、先生も入ってきて寝た寝たね寝たねって確認をしながら、まあ、部屋を出て行ったんです、
はい、
でよくねそういったフェイントをしてまた入ってくる先生もいたんで、うん、5分くらいはですね黙って寝たふりをして、はい、みんなシーンとしていました、うん、でそろそろいいかなと思ったんで私がみんなにそろそろ起きない起きないと声をかけたんですが誰も返事しないんです、
はい、
あれこの5分でみんな寝ちゃったのかな、うん、眠くないとか寝ないでって言ってたのになと思ってたら女の子の声でねえねえと声をかけられたんです、
はい、
なんだ起きてるじゃんと思って何と返事をしたらまたねえねえと一言、はい、誰と聞いてもねえねえとしか言わないんです。誰が起きてんのと聞いてもねえねえ、いよいよこれは変だなと思い始め布団を頭までかぶりました。寝るまでねえねえねえねえねえねえと話しかけられました、はい、結局それ以上のことはなかったんですが当時はすごく怖かった記憶があります、後日ですね修学旅行から帰ってきてから聞いた話なんですが本当かわかりませんがテレビの横にお札が貼ってあったという部屋だったそうです、はい、
なるほど。
ただね、これ思うのが、
はい、
みんなが寝ちゃってるってところなんですよね、はい、
うん、
5分ぐらいで、はい、寝ないでねって言ってたのに多分この雷神さん以外全員寝ちゃってるんですよね。
電気つけたら誰もいないかもしれないですね。
一人もそっちそっち、
はい、
急に誰か一人増えてんじゃなくって、
怖いと思って電気パッてつけたら誰もいないになるかもしれない。
あ、そっちも怖いですね。
そっちも怖いですよね。
実は、はい、一人部屋だったんです
なんか宿ってやっぱりこう気持ちが残りやすいんですかね。その泊まって、まあ、一番楽しいじゃないですか、修学旅行
にな
って。ポジティブな気持ちでももしかしたらその何かしらこう残るものがあるのかもしれないですね。で勘がいい人はそれを感じ取るみたいな、ねえねえももしかしたら昔泊まった人とかそういう人たちの気持ちが溜まってんのか。
でやっぱりその同年代ぐらいで楽しそうだなってことでこう出てきちゃったっていう、はいうんはい、でよく、怖いものが近づいてくると急激な眠気に襲われるって話あるじゃないですか。
あ、はいはい、
そのパターンだったんじゃないのかななんて思ったりもするんですよね。だからみんなが強制的に寝させられていたっていう、はい、
そういうことが僕とかも常に眠いですもんね。
だからもうそれは階段ずっと話してるから、はい、もうそれは常にいるでしょ周りに。
あ、そっか、もう大量についてますもんね。
だってちょっと今僕はい、ね、収録の合間席外してたら、はい、もうスタッフさんたちとも階段話し込んでましたもんね。
そうですね、何かないかとかここは何か話がないかとか
日本放送にはないかってね、
ないかって聞いてたんですけど、まあちょっといろいろ聞けましたねでもやっぱ日本放送さんもそうですけど、放送局に限らず会社企業にもやっぱ階段って結構あって、多分日本放送さんに出てくる会とかももしかしたら突き詰めるとそのここの会社にまつわる話かもしれないですけども、僕が聞いたのは大阪の広告代理店の方から聞いたんですけども、その広告代理店はですね、貨物エレベーターというのがあるんですけども、
はい、
なんか10時以降表門が閉まると。でなので働いてる夜遅くまで働いてる社員は貨物エレベーターで地下1階まで降りて、その後守衛さんの前を通って、そこで、私はどこどこの誰ですって書いて何時に退社しましたっての書いて出るらしいんですね、
うんうんうん、
でその貨物エレベーターが2階で止まって開いて真っ暗の部屋誰もいないところを1回こう経由するってことが多発してると。で実際に乗りらしいんですけども、祈祷師も呼んでみたりした。で人によっては2階開かなかったけど2階を経由するときに壁をバンバンバンバンバンバンバンって叩かれるみたいな、で1階地下1階で大丈夫になるみたいなこともあったと。そういう話を聞いてすごい面白いですねって言って、どんどんどんどんこう取材してったら、過去に女性の社員らしいんですけども営業をされているその貨物エレベーターに乗って2階で開いた時に、それは誰もいない空間じゃなくて普通に男性が乗ってきたんですって。で背高くてすごいハンサムな男性でスーツピチッと着てて、
はいはい、
で私以外にも結構遅くまで働いてる方いらっしゃるんだなと思って、一緒にこう地下1階まで降りて、でその男性先降りてって、その方は1回ちょっとトイレにはけて時間差で帰ったんですよ、
うんうん、
で何がしたかっていうとめちゃくちゃタイプだったんですって、その男性がだから守衛さんのとこに書いた名前と部署で把握しとけば多分同じ会社だから、その後連絡とか取れるなと思って、もういなくなったの分かったんで守衛さんのところまで行って、こう名前を見たら知ってる人の名前か女性の名前か分かんないですけども、明らかにその人じゃない名前だったから、守衛さんに今こうこうこういう人通りませんでしたかって聞いたんですよ。そしたらこのなんですか前後で通った人はいないよって言われたんですよ。と思って、でもまあ忘れ物とか取りに行ってもう一回上まで上がったとか、私がトイレ行ったタイミングでまたあの人もトイレ行ったとかなんか分かんないけど、まあどうせ同じ会社だしまた会えるかと思ってその日は帰ったんですよ。でそっからめちゃくちゃ気になったんでいろんな人にこう聞いて回ったんですって、その2階の階の人に。でもそんな人いるかなみたいな感じでこうずっとこうなんかみんな分かんないみたいな感じだったんですよ。ただ結構年配の社員の方がそれってこうこうこういう見た目じゃなかったって結構具体的に言ってくる人がいて、でと思って、あ知ってるんですか、教えてくださいよ、私すっごいタイプでちょっと知り合いになりたいんですよって言ったら、うん、ちょっと来てみたいな感じでこうなんかパソコンのなんか社員名簿みたいなのが、
はい、
過去のやつが 見せてくださって、
うんうん、
だその人の社員の写真があって、ただもうお亡くなりになられてくださって、で昔本当に昭和なんですけども、その方はある会社の営業さんをされてて大阪だったんですけども東京にすごい行き来が多かったんですって。である時飛行機で大阪東京間移動してる時にその飛行機が大きな事故に巻き込まれてしまって、その事故でお亡くなりになった方、ただその方が働いたのは確かに2階であると。でそれを聞いた時に、あの人はまだ亡くなってからも出社して遅くまで働いてるんだろうなと思って。
そうか、それだけ遅い時間までって、
そうですね、
本当に仕事熱心でってことだったんですね。
そうですね。で昔であればあるほど結構深夜まで働いてるんで、
うん、
今はそんなことないらしいんですけども。
いや、あのホリプロ、はい、YouTube の撮影でよく来ていただくじゃないですか、はい、であれいつもあの撮影してる場所っていうのがあの芸人の稽古場なんですよね、はい、であのビル自体が、はい、稽古場が一応地下2階ってことになってるんですよ、うんはい、でエレベーターあるんです近くにね、はい、でそれがあの4階までっていうで4階がアーティストルームっていうのがあって、はいまあ、楽屋とかに使われるところなんですけども あ、 はい、あのエレベーターあるじゃないですか、
はい、
あれこの前の大島舞ちゃん、はい、マイマイに聞いたら、うん、あそこやばくないですか、うん、結構有名ですよとか言い始めて、うん、俺何度も使ってんだけどとか言ったら、いやあれは本当になんか時々エレベーターが1階2階変な文字になって、で3階4階とかなんかちょっと変な時あるんすよとか、はい、あとそれこそバンバンバンバンとか聞こえたりするんですよ、はい、で一番やばいのが4階のエレベーター出たら右側にトイレあるじゃないですか、あトイレあるよ、
はい、
女子トイレやばいんですよ、女子の中でみんな有名ですよとか言い始めて、うん、何があるのって言ったら、夜とかよくそのトイレ個室入ったりすると、
はい、
私絶対怖いから、うん、もうスマホ持ってくんです、
はい、
なんでって言ったら、あのもうスマホ持って絶対に上見ない、下を見てる感じだけにしてないと上からもうそう気配がするみたいな、ただ絶対上見ないように私もうスマホ持ってくんです、それでも時々スマホ見てるとそこに影がふわーってこう通ったりするんで、めちゃくちゃそこ怖いんですよとか言って、
はい、
最悪ですよ、あそこ階段取っててね、はい、いつも夜遅くなったりもするのに、であれですって、はい、話聞いて思ったのがよくね、その感覚鋭い人が、はい、なんかゾワゾワするとか、はい、変なのいるんじゃないかと思ったら、みんな人間って反射的にうわって振り向いちゃうじゃないですか、
はい、
後ろ、
はい、
でもなんかある人が言うには、はい、霊は上にいるんだよって
、あ斜め上にいるんです、
上だからみんなファッてね、本当に見たいんだったら、はい、なんか嫌な予感するなと思ったら後ろじゃなくってわって上を向くと、はい、バッて見えるかもよみたいな話を聞いたことがあったんですけど、はい、まさにそのトイレっていうのは、はい、上に現れるって話なんで、
あすごい浮遊してるんですかね、やっぱ移動するやつは、
あ
固定してる人たちはなんか自爆霊とかいう言葉もありますけど、固定してる人たちは生前生きてた場所にいるから、あの逆に建物2階建ての建物が取り壊されて、あの空き地になってる場所だったらちょっと浮いたところにいる、
あでもそれあの噂あの話ありますよね、はい、あのアパートでなんか1階に住んでる人が、
はい、
あ違う2階に住んでる人が、はい、あの急になんか気配あの金縛りにあってと思ったら、あの床から首が生えてたと、
はい、
それがスーッと移動したみたいな、うん、でなんだ生首だと思ったら同じ時間に1階の人ね、その下の部屋の人が、はいはい、天井から足だけが生えてたっていうそれがスーッと歩いてたから、ただ結局2階からは首が出て、はいはいはい、その床のところにこう胴体があって、はい、1階の天井から足が生えてるっていう状態に見えてたっていう、
そうそれ聞いてすごいいいなと思いました。なんかあの人間の記憶みたいなのが再生されてるだけなのかなとか思ったりしますよね。あの高知県で
ちょっといいですか、またこれ話が今始まりそうだったんですけども、これましたちょっと一回これ一回休憩いただいて
マジの
ちょっとジングル挟んで、はい、ちびるさんの今回お持ちいただいた階段をっていう、
はい、わかりました。
お持ちいただいた階段もあるんですもんね。
もう常にいっぱい持ってる
なのに、それじゃない派生でこう出てくる階段ずっと話すから、
はい
ね、ちょっともったいないじゃないですか今日ねせっかく準備していただいた階段あるのに、
はい、
いいですか、
はい、わかりました、いいですか、大丈夫です、はい、
この後ちびる松村さんに怪談話を披露していただきます、お願いいたしますって言ったんですけども、ずっと披露してるよね怪談、
はい、
じゃあ今日準備していただいたやつをねこの後披露していただきますんで、
はい、
お願いいたします。
島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン。
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田秀平とオカルトさん。
それではちびる松村さん、怪談話をよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。これはですね、先ほどの話とつなげてもいいですか。
つなげてください、お願いします。
あの高知県にある副業施設があって、はい、僕は以前高知県であ のストリートで怪談取材してたんですよ。もう街のタクシー運転手やら井戸端会議してるおばあちゃんやらにこう聞いて回ったんですけども、その副業施設の中のカフェの 店員さんから聞いた話 でその方はですね昔から高知県に住んでて、うん、高校生の頃もう本当40年前とかの話なんですけども家は御免駅ってとこだったらしいんですね。御免駅っていう駅があるんですよ。
御免
そう
字は
前後の御に免れる、
あ後ろに免れるで
御免、はい、御免駅ってところにご実家がありまして、はい、で高校の授業が終わって部活とかなかったらしくて夕方にこう友達と2人で電車にこう揺られながら御免駅まで向かってたんですって、うん、でもう電車はそんなに人はまばらな感じ で夕焼けがこう差し込んでて、で当時は今建物いっぱいあるんですけども結構田んぼとか畑が多かったらしいんですね。で景色こう眺めながら友達とこう電車に揺られてたらふとですね変なものが目の前に映ったんですよ。でそれが何かっていうと田んぼの上なんですけど田んぼの上にちょっと浮いたところに座布団に座ったおばあちゃんがいたんですよ。
え浮かんでたみたいな
浮かんでたんですよ。均等運みたいなイメージ で座布団に座ったおばあちゃんがいてで最初何かが反射してるんだと思ったんですって、うんうんうん、夕焼けが横から差してるからだから周りをキョロキョロしたんですけども田んぼと畑しかなかったんで絶対に座布団に座ってるおばあちゃんが反射することはないって分かってもう一回見たらいなくなってたと、
はあ
でいやこれは変なもん見たなとでも私疲れてるのかなと思ってでも面白かったから友達に言おうと思ったんですって、
ええ、
で隣に座って友達に向かってねえねえつって私今そこで変なものって言おうとしたら友達がもう目めちゃくちゃ開いて外指差しながらおばおばおばって言ったんですよ。で聞いてみたら友達も全く同じものを見てたっていう話で高知駅と御免駅の間でちょっと浮いて座布団に座ってるおばあちゃんがいたよって話。
それこそ、はい、もしかしたらさっきのちょっとお話なんですけど、例えば昔そこまでなんかね、
はい、
土地というか大地があったとか、
はい、そうですね、とか建物があっ あっておばあちゃんは座布団に座っていつもそこで過ごしてて建物が時とともになくなっておばあちゃんの霊だけそこに浮いて残ったとかそういうことかなと思いました。
なんかあの山優さんがそれこそね、はいはい、同じような話でしてくれたのがある場所で女性、はい、もう着物着た女性が急に、はい、そうそう3メーターぐらい上ですよ、
はい、
トコトコトコって現れたら、はい、そこで急にあの着物をまくし上げて、
はい、
なんかこうトイレするみたいな、
はい、
下から見たらもう丸見えっていうとんでもないこう映像が見えるみたいな変な幽霊が、はいはい、ってあったんですって、
うん、
でそこっていうのが当時花町があってところのちょうどトイレで、
はい、
昔は今よりも土地が高いところにあってそこがトイレだったみたいな、
はい、
だから今で言うとこう宙に浮いてそこでに見えるけど昔はそこが大地だったからっていう、うん、なんかね、
はい、
そういう風なその場所っていうピンポイントにこう思いって宿るんですかね、
はい、宿るんですかね。なんかもしかしたらその人の意思とかは介在せずに土地の記憶として残ってるだけなのかもしれないなとか思ったりもしました。
となったらもし3000、まあそれはないけど、例えばですけど3000メーター級のね、
はい、
なんか場所になんか住宅街があったとするじゃないですか、
はい、
それがガサーってこうもし削り取られたりしたら3000メーター上になんか人がいっぱいいるみたいな。
そうですね、飛行機乗った時に雲の上に人が
いっぱい人いるぞみたいな、
これが天国かってなるかもしれないですねなんか東京 あの博物館あるじゃないですか、あの両国の、
はいはい、
たらあの空襲の時はここで、江戸の大火の時はここでみたいな、東京って掘らないとそこに行けないらしくて、その時の地面に、
はいはい、
だからもしそのお化けがいるとしたら地下なのかなって思ったりしました。
確かに特に埋め立てとかね、
はい、
どんどんどんどん高くしてる場所がありますからね、
はいはい、いっぱい人が亡くなってんだからそこら中お化けまみれだろうっていう理論があると思うんですけど、意外と土地ってこう縦に変わっていくんで、
うんうんうん、
あの層になってる可能性あるなと。
あともしかしたらね、あのほら今なんかどんどんね、はい、あの海面が上昇してると、
はい、
あの大昔のね日本の地図なんか見たらほぼ大陸じゃないですか、
はい、
それがこうねあの氷河期が終わって海面が上昇してるってなったら、
はい、
今海に沈んでしまったところに実はすごいいっぱいあの縄文人みたいな、ただ縄文人の幽霊あんま見ないよねとかいうのはそこにいるからかもみたいな。
かもしれないですね。わいいですね。なんかでも川とかってあの結構崩れて川に縄文遺跡が流れてたりするんですって。川の中から縄文遺跡取れたりするんですよ、だからあそこら辺かなって僕思います。縄文人の霊縄文人の霊見たかったら川かなって僕は思ってますね。
あれですよね、似た話で言うと、はい、まあねごめんなさいちょっと似てないかもしれないですけど、あのみんな UFO って言ったら空見ろって言うけど、はい、だいたい UFO の写真撮ってんのってあの海軍が多いっていうね、 で UFO ってみんなこう海にこうバンバンバンバン入ってたり、はい、海からこう出てくるのが多い、はい、でやっぱりこう地球上で一番解明されてない場所って海底なわけですよね、はい、UFO の基地とかっていうのは実は海底にあるんだ。だから UFO 見たかったら空じゃなくって海を見ろっていう今話があるんで、はいはい、だからちょっとなんか似てるななんて思っちゃいました、
ね、いいですね。海底火山とかとつながってたりとかするから火山の方にも UFO どんどん入ってくる
か、ね、ありますね。火山って、うん、あのすごく UFO の目撃情報多いですよ ね、はい、だそこが入り口になってるっていう説と、はい、そこからエネルギーを、ね、補給してるっていう説といろいろありますもんね、はい。
大学の時の教授がもともと広告の会社に勤めてたんですけども、はい、エジプトにお客さんと一緒にロケに行ったんですって、はい、でロケ現場は無事に撮れたんですけども、お客さんがエジプトを観光したいって言ったんで、広告の会社はそのアテンドみたいな仕事サービスもちゃんと必要なので、そのお客さん連れてピラミッドが見えるところまで行ったんですよ、はい、でピラミッドの横ですぐ町があるじゃないですか。で町があるところでこう眺めてて、何がしたいかっていうと夜になると花火が上がったんです当時、うん、で花火が上がると思って夕方こう待ってたら結構早い時間からピカピカ光ってるんですって、うん、でうわもう花火だと思ったんですけど、よう見たら絶対に花火じゃないんですよ。で周りのその外国の方々がみんなパニックになって、うん、世界の終わりだって大騒ぎになって、でコーディネーターの人がいたんですけど、いやあれはなんだって言ったら、あれは UFO だよみたいな、別によくあることだから大丈夫って言われたって言ってました。
まあいろんなことびっくりしますが、松村さん UFO もいけるんですね。
UFO も好きです。
ピラミッドと UFO のね、はい、また相性もよくってね、
いいですね。
だってね、なんか UFO って実はそういう装置なんじゃないの、はい、とかって話もありますよ ね、 ありますよね。
僕石川県出身なんで、石川県は UFO 町おこししてるとこ、はいはい、場所とかもあって、もともと白山っていう大きい山があって、
白山
そこに向かって、確か鍋の蓋が飛んでいくって伝承が昔あったんですよ。それ UFO やんって
なるんですよ。そうです
よね。アダムスキー型か、うんうんうん、ですよね。UFO じゃんって話があって、で高知もその話も聞きたくて行ったのもあって、高知では井戸端会議してるおばあちゃん2人がいて、そのおばあちゃん2人は不思議な体験はなかったけど、昔火の玉が飛んでるってのよく聞いたねって話してて、ちょっと詳しく聞かせてくださいって言ったら、夜寝るときに遅くまで起きてたら親に火の玉が来るから早く寝なさいよって言われてたらしいんですよ、うん、火の玉ってお墓の上とかこう飛んでやつですかって言ったら、違う違うっつって、高知山脈の方に飛んでいくやつだよって言ったそれ UFO じゃんってなりました、
ね、やべ止まんないですね、
止まんないですね。
どうしましょうか、ちょっとまた来てもらうってことでいいですか。
はい、呼んでください。
すごい消化不良みたいな、はい、ちなみに今日なんか準備してたうちのどれぐらいの階段消化できました？
いや準備してたやつは最初のやつだけで、その後はちょっともう気持ちだけでいっちゃいました。
もうずっといけますもんね、はい、朝まででもいける感じですもんね。
いけると思います。
百物語なんかすぐいけちゃいそうですね。
一人百物語ちょっとチャレンジしてみたいですね。
おー、ちょっとね、
はい、
ぜひプライベートでね、ちょっと欲しいななんて思いますけど。
はい、はい、
ありがとうございます。最高でした。
はい、
ちびる松村さん、皆さん、はい、ぜひね、お化け座、
はい、
ね、素晴らしい4人のメンバーでね、はい、YouTube もやられてますし、あとイベントなんかもね、
はい、
たくさんありますんで、X とかやられてます。
やられてます。
はい、ぜひ皆さんチェックしてですね、はい、ちびる松村さん、本当にね、楽しい方ですからね、情報をね、
はい、
はい、追って、イベントの方にも足を運んでいただきたいと思います。いかがでした？3回出ていただきましたけど、
楽しかったですね。なんか楽しかったですけど、ちょっとなんかあんま階段喋れなかったなと思って、
なんかちょっとちょいちょい僕も止めちゃったりしてて、こんなことないんですけど、なんか申し訳なかったなと思って本当にこう思う存分話していただきたいっていうね、番組でやってるんですけど、
そうですね、なんかまだちょっと走り足りないというか、
やっと今こう
ちょっと温まってきましたね。
ああ今温まったところ、
温まってきました
。こっからだったんですね、
はい、もう30分ぐらい1回 UFO 行った後に、もしかしたらアメリカでいうこれは日本でいうこれなんじゃないかってやつをやって、でその後イギリスの方まで行きたい。イギリスって結構妖精とかいっぱい、
あ、そっちあ、ね、
それ妖怪とこう近かったりするんじゃないか、
う
ん
う
ん、
でまた階段帰ってきます。
そうそうそうです。
あ、だったら今度お呼びした時には家でそこまでやっといてください、うん、
はい、
イギリスまで消化しといて自分の中での状態で来ていただいてもいいですか、ね、
行きの電車とかで一人 行きの電車でこう揺られながらしゃべりに行って、ここに着いた時にやっと階段入る、
そこに階段でっていう感じに照準を合わせていただいたら、
はい、
はい、
分かりました。
ちょっとなんかこっちもなんかね注文多くなっちゃって申し訳ないですけど、
はい、
わがままですよね。
いやいや、そんなことないです。
ちょっと本当に皆さんぜひぜひね、はい、ちび、はい、松村さんですからね、はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで島田秀平とゴルドさん、次回もよろしくお願いいたします。はい、島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ今回ですね、寝室にまつわる風水術紹介していきたいと思います。まあ、ベッドの方はいいんですけどもね、布団を敷いてるって方、これフローリングの上にね、直に布団を敷くっていうのはね、ちょっとこれ良くないんですよ。運気が上がりづらいなんて言われてますんでね、ぜひマットレスとか敷いてほしいと思います。で、寝室に置いてしまってちょっと要注意というものはですね、ぬいぐるみなんですね。まあ一体ぐらいはいいんですけども、多くのぬいぐるみ、よくね枕元に置いたりしてしまうと、これ充電した気をですね、ぬいぐるみの方に吸われてしまうという、疲れが取りづらくなってしまうというふうにも言われてますんでね、ちょっと厳選して数は減らしてほしいななんて思います。あと似たようなことで、自分の寝姿が映るような鏡がある、自分が寝てる姿がね鏡に映ってしまうのも良くないと言われてるんですね。睡眠中に蓄えた気をですね、鏡が飛ばしてしまうということありますんで、もし鏡動かせないという方はですね、寝てる時にはこうカバーとかで、ね、自分が映らないようにという工夫もしてほしいななんていうふうに思います。やっぱりね、睡眠は非常に大事ですから、まず皆さんね、風水的にも素晴らしい寝室作ってみてはいかがでしょうか。島田秀平とオカルトさん。